リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。ホテルグランビア京都にて2月18日日曜日午前9時30分から12時30分募集説明会を開催します。ホテルグランビア京都へは JR 京都駅直通で行くことができます。これからの仕事を考えてらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。セブンイレブンオーナーへのご加盟は、ご夫婦、親子、兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、血縁の皆様で経営に専念できる60歳までの方、なお別世帯56歳以上のご加盟の場合には別途条件がございます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店 0120-711-413 0120-711-413、午前9時30分から午後9時までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
今夜のゲストは気候講師のブライス貴子さんです。今夜はよろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
この今気候講師とご紹介したんですけれども、気候っていう言葉のよく耳にはしてるんです。空気の気、気持ちの気に効力の効っていうね、そういう気候なんですけれども、耳にはしてるんですけど、どういうものかよく分かってないので、はい、今日はそれを教えていただきたいなと思います。
はい、そうですね、気候、まあヨガの方が多分ポピュラーだとは思うんですけれども、よく似ています。どちらも自己整体、自分で自分を整える方法であって、自分を鍛える方法なんですね。インド起源がヨガで、中国起源が気功です。
その気功っていうのは体操の一種ですか、って言ったらちょっと話が違ってきます、
はい、はい、そうです。もう気功をやっているところといえば、まず体操のような動き、画面に浮かんでくる方が多いかなと思いますね。気功でもいろいろありまして、何禅という流派があって、その体操のような気功もあり、こうドラゴンボールで人を飛ばすような気功もあるし、そう、太極拳のような気功、はい、いろいろあります。私が、学んでいて皆さんと一緒にやっている気功は、養生気功といいまして、こう人を治すのではなく、自分で自分を整える整体術としての気功ですね。
具体的にはなんかこうどういうものなのかなというのが、はい、分かりそうで分からなかったんですけれども、はい、まず気っていうのはどういうものなんですかね。この気候で考えてらっしゃる気候の気という、はい、
そうですね、まあ、元気のもとなんですけれども、エネルギーであり、それが体の中にこうたっぷりあって、こうどんどん滞りなく流れれば元気であり、気減ってきたら元気がなく、もう枯れていけば終わりというものですね。はい、だから常にこうたくさん蓄えるように気功を練習します。
よく日常的にも気合を入れるとか、はい、気力を高めるとか、なんかその気と通じるものなんでしょうかね。
そうですね、今おっしゃった気は割とこう気持ちの部分、気分とか気持ちとかの気 の方だと思いますが、やはりそれも、ちょっと説明難しいけれども、体と心っていうのはつながっているので、例えば体が元気になったら気持ちは上がってきますし、逆に気持ちを上げたら、どういうの言ってますかね、お互いこう助け合って、気持ちが落ち込んでいたら、こう体の気を整えることによって気分も落ち着くという、相乗効果あります。
でそういう体の中 の, こう気の流れを作り出すということで、こう気力の方も高まっていくしという、その体の整える方を、今、やってらっしゃるんですよね。
そうですね、
コーチとしてやってらっしゃるという で、今そもそもはその気功をやろうと思われたのは何か、ですか。
そもそもやろうと思っていたわけではないんですが、たまたま出会ったのが、子供を一番上の子供を産んで3ヶ月ぐらいの時に、近所にあった気功教室に行ってみたのがきっかけで、
それをフラッと、フラッと寄りましたっていうのがきっかけだったんですね。
そうですね。
でもやってみたらやっぱり良かったなって思う。
その後、いやでもやっぱり最初は私もどうなもの、どんなものかわからないし、本当はいつやめようかなっていう本当にダメダメだったんですけども、でもやっぱりやってるうちに、育児しながらまた仕事に就きながらいろいろやりながら気功を続けることで、うまいこと体が楽になっていって、弱かった部分が強くありました。例えば呼吸器、私は喘息の気があったんですけども、もうそれも今ではなくなりましたし、毎ことこう、弱いところを助け、強いところはもっと強くしたり、そういう風にしているうちにここまでなんとかやってくれましたので、やっぱ気功が自分に合っていたなと思います。
なるほど。やっぱりこうね、体の中と心っていうのはもう通じているものなんでしょうね。でそれがもうずっとその中国の、歴史の、もう古いこう歴史を経て今に伝わっているということで、いろんな方が研究されてこられて、やっぱり体にどう作用があるかっていうことで、皆さんに教えてらっしゃるような取り組みですよね。簡単に私がわからないままで、
そうですね。もう一時期日本でも気功ブームっていうのがありましたよね、なんか映画作られたり、あちこちに気功教室がたくさんできてたりしましたけれども、だんだんと今はちょっとこう、それからその一時期の盛んなものからはだんだんこうちょっと引き気味になっていますけれども、でもやはり良いものは良い、
ブライスさんは何年ぐらいやってらっしゃるんですか。
年数は24年ほどですけれども、細々とやる中でもこう一応身につくものは身についたかなと思うので、手軽に、忙しい人ほど多分いいと思うんですね、片手間にできることなので、
それ嬉しいかもしれない、
そうですね。もうやろうと思った時に始められるので、道具もいらないですし、で自分に合ったペースでできますから、ぜひおすすめ、今こそ気功に入っていただきたい時だと思いますので、ぜひ。
なんか寒くて体が縮こまってる時こそね、いいかもしれないですね。
そうですね。今一番寒いので、温まる気候をぜひご一緒にいたしましょう。
ではここでミュージックブレイクいきたいと思います。優しさに包まれたら。 今夜のゲストは気候講師のブライス貴子さんです。後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
実はここに今日ゲストに来ていただいた理由の一つとしましてU プロジェクト京都が運営している町屋があるんですけれども、京町屋室町ユーシアン、そこで、気候のね、講座をブライス貴子さんが、始めて2月から始められたということでご紹介 していただきたいなと思ったのも一つなんですけども、ね、はい、そこではどういうふうな、講座というか気候を教えてらっしゃるんですか。
はい、
まあ、気候にはそんなにいろいろあれなのかもしれないんですけど、どういうふうな初めての方もいけそうな感じ
ですか。そうですね、初めて来ていただいてたら、いろいろな気候ありますけれども、やはり、自分で自分を整えるというやり方を、少しずつ身につけていってほしく、それからもう今体カチコチですよね。寒さでカチコチ、忙しくてカチコチなので、それを一緒にほぐす時間ですね、というのをゆっくり取りたいと思います。はい、
あ、どうぞ
各回90分ほどのお時間をいただいて、月に6回ですね、講座を開かせていただきます。曜日のご紹介いたします。
はい、
第1、第3のまず水曜日は朝です。朝10時から、約90分、それから、同じく第1第3の、木曜日ですけれども、こちらはお昼の3時から、それから木曜日夜の7時から開かせていただきます。
はい、これはこうやりたいなと思われた方がブライスさんの、どこにお申し込みをしたらいいですかね。
はい、そうですね、こちらチラシに QR コードをつけさせていただいてますが、お申し込みはメールか電話で、していただけるとありがたいです。
これどっかに行ったらチラシがもらえますとか、どっかのサイトを見たら分かりますとかありますか。
はい、そうですね、まず、ブログがございますので、ブライス貴子で検索していただいたら、こちらの連絡先に出会います。
それが一番早そうですね、はいはい、で気候ってどういうものかなっていうのを知るのにも、はい、ブログをねご覧いただくといいかもしれないですね。
はい、ぜひお願いいたします。
ここで、気候の話をね伺ってたんですけども、具体的にこうしてみましょうというのをちょこっと教えてもらったらなんか分かりやすいかもと思って、あ、はい、そうです。夜眠りにくいなっていう時とか、
はい、
なんかありますか。
そうですね、例えばもう夜寝る間際までスマホをやったりパソコンのメールを書いたりしていて頭も目ももういっぱいいっぱい疲れてしまった時ですね、寝る前の気候によって、それは頭いっぱいに上がっていた気を下に下ろして下丹田に集中することによって、それが例えば足全然気が回ってなかった気が足に送られ、肩の方ですね、肩もカチコチになっていたものがそこに気が送られるようになりますので、寝る前の気候がおすすめです。特に何をするというのは何でもいいといえば実は何でもいいんですね。その下丹田に集中するということで、その集中して集まってきた気が自分の必要なところに、足りないところに送られて、いらないところのは流れていくという。
そう
自然に、はい、
その加丹田っていうところがどこなのかという、うん、はい、どこにイメージしてこう集中したらいいのかを教えていただけますか。
はい、どうも失礼しました。今加丹田と言いましたけれども、それは経絡にあるツボの一つの名前です。ツボというのは経絡、全身に流れる気の道筋の上にこうポンポンポンと並んでいるんですけれども、その気功で一番大切なツボというのは加丹田と言います。場所はおへその下にあるんですけれども、下の丹田と書きますね。で、他に丹田あと2つ、中丹田、真ん中胸にある中丹田とおでこにある上丹田という大切なツボになります。で、今経絡と言いましたけれども、気の流れる道筋ですね。その道筋を通って気が、バランスよく配置されることになります。その理想的なバランスは、上虚下実というちょっと言葉あるんですけども、上が虚、上、上半身が軽くですね、下実は下の実と書きますけれども、下半身をどっしりと安定させるという、それを理想としますので、気候によってそういう、整った体を作ることを目指します。
はい、ありがとうございます。こうね、ラジオでお伝えするのって難しいかなと思いますので、はい、とってもなんかラジオでお話しくださっているブライス先生のね、ブライス貴子さんの優しい感じがきっと気候の時にも、もう皆さんと一緒にゆっくりとねできるんじゃないかなという気がしてきました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。もう時間になってしまったんですけれども、はい、今おっしゃっていた情報とかはこの番組ブログにも掲載させていただきますので、また番組ブログもチェックしてみてください。今夜のゲストは気功講師のブライス貴子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次回をお楽しみに。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。